皆さんハレルヤ。
ハレルヤ。
聖なる聖なる聖なる主を称えます。主は全世界の支配者、永遠に支配される王の王なる方です。この方を覚えてですね、共に御言葉を聞いてまいりたいと思います。で皆さん少し早いですが、メリークリスマス。
メリークリスマス。
今日はですね、このクリスマスの記念礼拝ということで、この後出会もありますけども、共にイエス様のご降誕を覚えて礼拝を、してまいりたいと思います。またですね、これからですね、子供のクリスマス会やキャロリングイブ礼拝、クリスマス礼拝がありますけども、どの集会もですね、この素晴らしい福音を伝えるためにですね、用いられていればと思いますね。どうぞ皆さんお祈りください。そしてまたですね、ご参加ご協力いただければと思います。ではですね、聖書の通読箇所から見てまいりたいと思います。本日の聖書の通読箇所は、旧約聖書がミカ、ナフム、ハバクク、ゼパニア、ハガイ、ゼカリアと続いてまいります。そして、新約聖書の方はですね、黙示録となっています。ミカはですね、イスラエル、エルサレムへの裁きを語りますね。そしてまたですね、ニネベへの宣告を告げるナホム、またですね、暴虐と叫ぶハバクク、エルサレムへの裁きと敵への報復、そしてユダの回復を告げるゼパニア、また総督ゼルバベルとですね、大祭司ヨシュアにですね、戒めと励ましを語るハガイ、そしてですね、主の時について語るゼカリア、これらのところですね、ぜひ皆さんお読みください。本当にですね、それのところにですね、神様がですね、私たちに語りかけてくださる言葉がありますね。また聖書の言葉は今も生きて働きます。ゼルバベルやヨシュアに語られた言葉、それはですね、私たちにも語られ、神様が語りかけてくださる言葉ですね。またですね、私たちが聖書を読むとき、聖書の御言葉はあなたの霊を成長させます。ですから共に御言葉を読んでまいりましょう。またですね、ヨハネの黙示録はですね、お話の中で見てまいりたいと思います。皆さんですね、毎日聖書を読むということをお勧めしております。聖書通読ですね、聖書の最初から最後までを通読していく、このことをお勧めしていますし、また1年間を通じた通読表をですね、出しておりますけれども、来年から読み始めますと言わずにですね、ぜひですね、今聖書を読み始めましょう。聖書をですね、毎日読んでいく、そこにですね、神様の祝福が豊かに流れていきます。ではですね、今日の聖書の箇所を開いていきたいと思います。本日の聖書の箇所は黙示録の11章1から15節のところです。黙示録の11章1から15節のところ、新改訳聖書2版447ページ、3版487ページのところです。
それから私に杖のような狩竿が与えられた。するとこういうものがあった。立って神の聖女と祭壇と、またそこで礼拝している人を測れ。聖女の人の庭は異邦人が与えているゆえ、そのままに差し置きなさい。使ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにぎる。これから私の二人の証人に許すと、彼らはアルドロを捨て1260日の間予言する。彼らは全地の主の御前にある2本のオリーブの木、また2つの食材である。彼らに害を与えよう、加えようとする者があれば、火が彼らの口から出て敵を滅ぼし尽くす。彼らに害を加えようとする者があれば、必ずこのように殺される。この人たちは 予言をしている期間は雨が降らないように天を閉じる力を持っており、また水を地に変え、この上思うままに何度でもあらゆる災害を持って地を打つ力を持っている。そして彼らが歌詞を終えると、底知れるところから登ってくる獣が彼らと戦って勝ち、彼らを殺す。彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの死もその都で十字架に使えるのだ。もろもろの民族、部族、国語、国民に属する人々が3日半の間彼らの死体を眺めていて、その死体を墓に納めることは許せない。また地に住む人々は彼らのことで喜びをあって互いに贈り物を贈り合う。それはこの2人の預言者が地に住む人々を苦しめたからである。しかし3日半の後、神から出た命の息が彼らに入り、彼らが足で立ち上がったので、それを見ていた人々が非常な恐怖に襲われた。その時2人は天から大きな声がして、ここに登れというのを聞いた。そこで彼らは雲に乗って天に登った。彼らの敵はそれを見た。その時大地震が起こって、都の10分の1が倒れた。その地震のため7000人が死に、火の凍った人々は恐怖に乱され、天の神を崇めた。第二の災いが過ぎ去った。次は第三の災いが過ぎ去る。第七の御使いがラッパを切らした。すると天に大きな声声が起こっていった。
まだです、
はい、
15、あのこの世の国はっていうところが、
あ、ごめんなさい、この世の国は俺たちの主、俺たちのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。
アーメン。では感謝します。ではですね、主題聖句をですね一緒に言いたいと思います。よろしいでしょうか。
はい。
すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびこのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。11章15節、ね、感謝します。ではこのところからですね、主は永遠に支配されると題しまして御言葉を共に書いてまいりたいと思います。クリスマスですね。今回の箇所はあのクリスマス、いつもですね、聖書箇所はですね自分で決めずにですね、この通読用に沿って見ておりますので、クリスマスですけれども、あのこの黙示録の箇所を開かせていただきました。でこのこととですね、私たちはですね、あのこの箇所からですね、このイエス様の講談ということを見てもらいたいというふうに思います。で今回の箇所はですね、まずですね、お話としてはですね、11章一節からずっと読んでもらいましたけれども、ここにですね2人の人が出てきますね。でこの2人の人は、まあ、あの主の御前にある2本のオリーブの木、また2つの食材であるとこも言われますけれども、世の終わり、神様のですね働きをする2人の人がエルサレムにやってきますね。まあこのですね2人が一体誰なのかということを聖書ははっきりと書いておりませんけれども、一般的にはこの2人はモーセとエリアであるというふうに言われますね。モーセとエリアが再びやってくるんだというふうにですね言われる場合があります。そのような2人の働き人がやってきて、そして神様の働きをそこでする。で彼らはですね、結局のところその場所でですね殺されてしまいます。でここでですね、11章の8節にですね書いてありますけれども、彼らの死体は霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都の大通りにさらされる。彼らの死もその都で十字架につけられたのであると、こう書いてあるんです。で神様が霊的な理解においてというふうに言われるわけですけれども、そういう中で彼らの主が十字架につけられた場所、もうそこは明らかですね、エルサレムです。イスラエル、そしてエルサレムの地、そのところを神様ご自身がソドムやエジプトと 呼ばれる大きな都だとこういうふうにおっしゃるわけですね。またですね、世の終わりにですね、大バビロンがですね、まあ、その一人のですね、女性の姿をとってですね、聖書の中にも現れてきますけども、それもまた、それが霊的な理解においてはですね、エルサレムであるというふうに考えられるんです。このエルサレムというところは神様が最も注目しておられる場所、世界の中心にですね、神様はですね、エルサレムを据えられたと言われるその場所ですね。しかしそのところは同時にこのようなこの世の罪の満ちたところでもあるということなんですね。エジプトにあった罪、またソドムにあったような罪、バビロンにあるような罪、それら全てがそこにあるんだというふうにですね、言われるわけです。現在のイスラエルはまさにそのような状況ですね。非常にさまざまな罪の満ちたところ、怒りや憎しみの満ちたところ、そしてまたですね、性的な罪も暴力も満ちたところ、それが今のエルサレムですね。しかし神様はそのところを見て、そしてまたそのところに裁きを与え、そしてまたそのところを清めようとしておられますね。そしてそのエルサレムを清めるというそのことがまた全世界を清めるということにつながっていくわけですね。イエス様はそのところでですね、十字架につけられました。全人類の罪を背負ってですね、イエス様はそのところで十字架で死んでくださった。そのイスラエル、エルサレム、その場所にですね、今ですね、まあ、2人の人物が来てですね、そして彼らは死んでしまった。しかし彼らはですね、またよみがえって、そして天に上げられた、まあ、こういうお話が今回のところは書いてあるんですね。世の終わり、私たちはこの、聖書に書いてあるような言葉ですね、おとぎ話であるかのように思うかもしれません。しかし聖書に書かれていることは一つ一つ成就していっています。私たちはですね、私たちの中に、いや、ほとんどの人はですね、生きてイエス様の再臨を目撃するんだと思いますね。でもそうであるならば同時にですね、その前にあのイスラエル、その場所にですね、エリアと呼ばれる人物やモーセと呼ばれるような人物、まあそういうような名前で出てくるかどうか分かりません。でも神の働きをする人物が立つことをですね、また見るかもしれませんね。そしてこの2人のものが挙げられた後、大地震が起こって都の10分の1が倒れた。大きな地震が起こって多くの人が死にました。その中で人々は恐怖に満たされて天の神を崇めました。皆さん、黙示録の事柄は非常に恐ろしい事柄が続きます。今回の箇所、このような恐ろしい光景が続いて、ダイナの見つかりがラッパを吹き鳴らした。すると天に大きな声が起こっていった。この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった。主は永遠に支配される。そしてですね、ここには書い、この箇所を読んでいただいた箇所に続きますけれども、16節からこうあります。それから神の御前で自分たちの座についている24人の長老たちも地に伏れ伏し、神を礼拝していった。万物の支配者、常に今し昔いますか神である主、あなたがその偉大な力を働かせて王となられたことを感謝します。黙示録をですね、こうどんな人か分からずに言うとですね、何かですね、恐ろしい裁きがポンと起こって、そして神様がですね、パッと現れてですね、そして神様への礼拝が始まっていくような、そのように思われるかもしれません。でもこの歌詞を見るときにですね、 14節でこう書いてあるわけです。第2の災いは過ぎ去った、見よ第3の災いがすぐに来る。そう書いておいてからですね、神様への礼拝があるわけですね。この黙示録は知恵の裁きがあり、そして礼拝があり、知恵の裁きがあり、礼拝があると続いていく、そのような書物ですね。まあ、このですね、暗い黙示録をですね、クリスマス、このお祝いの時にですね、読むというですね、そういうことはどうなのだろうかと思われる方もあるかもしれません。しかしですね、クリスマスという出来事は、私たちの考えるようなお祭り騒ぎの出来事ではありません。父なる神様は、御子イエス様をこの地上に送られました。これはクリスマスですね。御子イエス様は私たちのところに来て十字架で死んで贖いを成し遂げてくださった、そこに救いがあるというのが福音です。イエス様は赤ん坊の姿をして来られましたけども、それは成長して、そして十字架で死ぬためでした。そのためにイエス様は来てくださいました。ところでこのイエス様は本来は神様としての栄光を持っておられました。しかしその栄光を捨てて、一人の無力な赤ん坊となってこの世に生まれてくださったんです。まあ、人間の赤ん坊というのはなんて無力なんだろうと思いますね。他の生き物によってはですね、生まれてすぐに動き出すようなですね、また自分で餌を食べることのできるような、そのようなものもいます。しかし人間の赤ん坊は本当に無力でですね、自分で何をすることもできません。自分で食べることができません。まあ、育児放棄などという言葉もありますが、赤ん坊を放っておくということはですね、もう本当にその命を奪うということにつながりますね。もうそれと同じ意味を持つ。しかしイエス様はそのような完全に無力な赤ん坊として生まれてこられました。父の神様にとっても、また御子イエス様にとっても、これは大変な減り下りでした。フィリピ人の手紙にこう書いてありますね。キリストは神の見姿であられる方なのに、神であり方を捨てることができないとは考えないでとあります。ご自分を無にして使えるものの姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。ありますけれども、神の御子イエス様は神様のあり方を捨てて人間として来てくださいました。そして死んでくださいました。その結果、この方は高く上げられたんですね。すべての名に勝る名をイエス様は受けられました。すべてのものが膝をかがめてイエス様のことを主であると告白して、神が褒めたたえるため、父である神が褒めたたえられるためであると、まあ、こう書いてありますけれども、主はすべての名に勝る名を受けられました。この主のですね、偉大な姿がですね、黙示録には出てきますね。黙示録最初からですね、ヨハネはですね、そのイエス様の姿を見て力が抜けたほどのですね、もう素晴らしい神々しい姿を持ってイエス様が現れて来られます。まあ、それはですね、貧しい姿をしてこの地上を歩まれて、そして十字架で死なれた時のイエス様とは全く違った姿、まさにその神の御姿としてですね、イエス様現れて来られますね。そしてまたそれは救いの完成であります。この聖書の目的の完成、今回の箇所は非常に暗いイメージのある場所ですけども、神の御救いはその中を通して進められていきます。またですね、このような時が今も刻々と近づいています。11章の15節、この世の国は私たちの主およびそのキリストのものとなった、主は永遠に支配されるとありますけれども、この時ですね、第7の御使いがラッパを吹き鳴らしたとありますね。黙示録はですね、 7つの教会、そして7つの封印をされた巻物、7つのラッパ、7つの鉢、このようなことが続いていきます。黙示録の中でですね、また特に7つの封印以降はですね、さまざまな災いがですね、その7に付随して起こってくるわけですね。7という数字、まあ、黙示録の中で7を拾っていくとですね、7つの教会、7つの食材、7つの灯火、7つの御霊、7つの封印、7つの角、7つの目、7つの7人の天使、7つのラッパ、7つの雷、7つの災い、7つの金の鉢、7つの災害というふうな言葉がですね、出てくるんですね。何度も何度も7が出てきます。7という数字は聖書の中で完成を表す数字ですね。完全数とも言われますが、完成、皆さん完成を表すという、完成ということを考えるときにですね、この天と地を創造された神様が、この天地を創造して完成された時が出てきますね。創世記ですね。創世記の2章1節にはこうあります。こうして天と地とその全ての万象が完成された。それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていた全ての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、そのこの日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていた全ての創造の技を休まれたからである。まあ、これが安息日につながるわけですけども、第7日目、それが完成した日ですね。ところが神様が完全なものとして作り上げられたこの世界を、アダムとエヴァ、その犯した罪によって悪魔に奪い去られ、そして破壊されてしまいました。神様はこれを取り戻そうとしておられますね。そしてこの黙示録7という数字が何度も何度も出てくる、これはですね、本当にこの世界の完成に向かってですね、神様がそのご計画を進めておられるがゆえですね、神様が創造された、それは完全であって7日目でしたけれども、同じように神様がこの世を終わらされる、そのことも完全なこととして行われます。今回の箇所に7つの御使いのラッパが出てきますが、この7つの御使い、第7の御使いのラッパ、このラッパについては第8章から始まります。子羊が第7の封印を解いたとき、天に 半時間ばかり静けさがあった。それから私は神の御前に立つ7人の御使いを見た。彼らに7つのラッパが与えられた。7人の御使いが出てきて、彼ら1つずつのラッパを受け取るわけです。ラッパ、まあ、ある人たちはですね、これがですね、角笛だという人たちもいます。まあ、どんなラッパをですね、天使たちが持つのか分かりませんね。かっこいいトランペットかもしれませんし。で、まあ、旧約聖書にはですね、イスラエルを召集するラッパはですね、銀で作られていると、このように書いてありますね。銀を打って作ったラッパ。しかしそのようなラッパを7人の御使いを持って、それを吹き鳴らします。最近河原などに行くとですね、エンゼルトランペットというですね、あれも外来種でしょうかね、どんどん増えてきましてですね、ちょっとピンク色のですね、こうラッパの形をした、まあ、ユリに似たようなですね、天使のラッパというね、あれがどんどんどんどん増えていくのを見るとですね、なんか私は世の終わりが近いんだなとそう感じたりするんですね。あまり関係ないんですけども、本当にこうような、ね、形だけのラッパに見える植物ではなくって、御使いがですね、この7つのラッパを吹き鳴らす時が近づいている。誰も解くことのできなかった封印を子羊であるイエス様が解かれる、その最後の封印の後ですね、7つの御使いはラッパを持って吹き始めます。 そしたらそこでたくさんの災いが地上を打ちます。神様は世の終わりに悪魔の支配下にあったこの地上を打たれるわけです。清め整えていかれます。そして十章、ダイナの御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその日には、神の奥義は神がご自身のしもべである預言者たちに告げられた通りに成就する。それから前に私が天から聞いた声がまた私に話しかけていった。さあ行って海と人の上に立っている御使いの手にある開かれた巻物を受け取りなさい。それで私は御使いのところに行ってその小さな巻物をくださいと言った。すると彼は言った、それを取って食べなさい。それはあなたの腹には苦いが、あなたの口には蜜のように甘い。そこで私は御使いの手からその小さな巻物を取って食べた。するとそれは口には蜜のように甘かった。それを食べてしまうと私の腹は苦くなった。その時彼らは私に言った、あなたはもう一度もろもろの民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。ラッパが、ダニエルの御使いのラッパが響くその時、まだこの時は10章ですから、今回の11章と違うわけですね。しかし、ここでは書かれています。ダニエルの御使いが吹き鳴らそうとしているラッパが響く時に、神様の奥義は成就する。まあ、そしてですね、これを聞いているヨハネは言われるわけです。あなたは予言しなければならない。民族、国民、国語、王たちについて予言しなければならない。それから私たちもですね、世の終わりに何が起こっていくのかということを知らされています。私たちもですね、またヨハネと同じように、このクリスマスの意味を、またイエス様が死んで蘇られたというこのことをですね、述べ伝えるものをさせられていかなければならないと思いますね。まあ、ここでですね、ダイナの御使いは、ダイナの御使いが吹き鳴らそうとしているラッパの音が響くその時、神の奥義が成就すると書いてあります。そこで、今回の箇所、ダイナの御使いがラッパを吹き鳴らした。何が起こったでしょうか。その時に、天に大きな声が起こって言うわけです。この世の国は私たちの主及びそのキリストのものとなった。私たちはこの聖書を神様の視点から見ていかなければなりません。神様は私たちを救う計画を、イエス様によって私たちを救う計画、また私たちを幸せにする計画を持っておられて、その計画もこの聖書の中には書かれています。私たちはどのようにして祝福されるのか、またどのようにして神のことされるのか、また私たちはイエス様を信じて、そしてどのようになるのか、このことが聖書の中には書かれています。しかしこの聖書の中で、この世の国は私たちの主及びキリストのものになった、主は永遠に支配される、これは神のご計画の奥義なんですね。神様はこのことに向かって計画の全てを進めておられる。神様は、あの遥か昔ですね、いや神様の目から見たひとときであるかもしれません。アダムとエヴァの堕落によって失われてしまった、悪魔によって失われてしまったこの世界を、その支配を取り戻そうとしておられる。そのことのために、御子イエス様を私たちに与えてくださった。イエス様が来てくださったというこの出来事。まあ、この世はですね、普通にですね、ある家ではケーキを食べるかもしれません。またですね、ごちそうを食べるかもしれません。プレゼントを交換するかもしれません。家をですね、本当にですね、たくさん電飾で飾っている家がたくさんあります。まあ、うちもですね、少しで飾っているんですけども。でもですね、もう、はるかに及ばないようなですね、一般の人の方がたくさんの飾りをつけてですね、クリスマスをお祝いしようとしている。でも、このクリスマスは私たちが楽しむためではありません。クリスマスのご計画はですね、それは何のためなのか。それは神様がこの支配を取り戻すため、そして神様ご自身の支配、それが永遠なものとなるためです。主が永遠に支配されるため。これこそが神のご計画の奥義です。 奥義です。私たちはこの世の終わりに向かって進んでいます。それはキリストの支配へと世界が変わるという時ですね。キリストが来られた時、主は一人の子供となって来られました。一人の赤ん坊として来られました。しかし博士たちはそのイエス様を拝みに来ました。その方は王の王、主の主である方だったからですね。博士たちは言いますね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。皆さん、私たちは間違えてはなりません。イエス様は立派な人だったからメシアになったのではありません。立派な人だったから神の子と呼ばれるようになったのではありません。ユダヤ人の王としてお生まれになった方と、ここでですね、彼らは言いますけれども、それだけではありませんね。王の王としてお生まれになった方、神の子が人として来られた方、これがイエス様です。博士たちはユダヤ人の王としてのイエス様を探しに来ました。そして皆さん、この方が十字架にかかられた時、何と書いてありましたか。イエス様の頭の上にはユダヤ人の王、ナザレ人イエスと書いてあったんです。イエス様は王として来られて、そして王としてお生まれになって、そして王として死なれました。でもその生涯はどうでしたか。王としての生涯だったでしょうか。普通に私たちが考える王としての姿でしょうか。ソロモンはきらびやかな姿をしていました。ソロモンはですね、多くの召使いを従えていました。またですね、立派な宮殿を持っていました。イエス様は王として生まれ、王として死なれましたけども、その間に持っておられた王としてのものを全て捨てて、私たちのために貧しくなり、また十字架で死んでくださった。これがイエス様の生涯ですね。そしてそのことによって、そのことのその最後に十字架で死んでくださって、それゆえ神はキリストを高く上げてと書いてあります。この箇所をもう少し広く見たいと思いますけど、今の2章9節にそれゆえ神はとありますね。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使えるものの姿を取る。人間と同じようになられた。生まれた時からユダヤ人の王としてお生まれになって、そして死ぬまでユダヤ人の王として死んでいかれた。しかしですね、また神の見姿であらゆる方であったけども、それら全てを置いて卑しくして、死にまで従って、十字架の死にまでも従われた。全て置いて十字架の死にまでも従われた。それゆえ神はとあるんですね。キリストを高く上げられました。死なれたイエス様を、死なれる神様は高く上げられて、全ての名に勝る名を話題になりました。イエス様の十字架についていたユダヤ人の王という名ではありません。はるかに高い名、王の王、主の主としての名をお与えになりました。全世界の王となられたんですね。イエス様は神の子が人となって来られた方です。そしてユダヤ人の王としてお生まれになり、ユダヤ人の王として死なれました。でもユダヤ人の王としての立場であられたイエス様が十字架で死んでよみがえられた時に、全世界の王となられたんです。イエス様はこの立場を十字架で勝ち取ってくださったんですね。そして全てのものを支配する方となられました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものの全てが膝をかがめ、全ての口がイエス・キリストは主であると告白して、父 真なる神が褒めたたえられるためです。皆さんここにですね、まあ、それは当たり前のことだくらいに思えるかもしれません。イエス様の皆が高く上げられた、イエス様が全世界の王になられた、イエス様が勝利を取って全世界の王になられたことが、この皆のもとに皆が膝をかがめて、そしてですね、すべての口がイエス様は主であると告白するようになり、そして父なる神が褒めたたえられる。神様のこのご計画の奥義はどこにありましたか？この世の国が主およびキリストのものになることです。イエス様が十字架で勝ち取ってくださったこの技こそが神様のご計画の完成であったということですね。この世の国が、すべてのものがイエス様の前にへり下る、すべてのものが主およびキリストのものとなる、そして主が永遠に支配される。私たちはさまざまな今起こっている出来事からですね、この世の終わりが近いことを知らされます。まさに黙示録の通りの出来事がこれから起ころうとしていく、その中でそれは神様のご計画の完成である。すべてが主とキリストのものとなる、その時が近づいている。でも皆さん、これは簡単に起こった出来事ではありません。これもまたイエス様が十字架で勝ち取られた出来事なんです。イエス様がユダヤ人の王としてお生まれになって、そしてユダヤ人の王として死なれて、そしてその御業のゆえに、このすべての何に勝る名をお与えられて、そのことによって成し遂げられた、これが神様の奥義の完成なんですね。クリスマスの時にお生まれになった、それはお生まれになったイエス様、一人の赤ん坊として来られた方。でも私たちはこのイエス様がお生まれになったということを本当にお祝いする意味があります。私たちはですね、十字架の意味を知っています。イエス様が十字架で死んでくださった、これはすごいことです。しかし同時にですね、イエス様がこの地上にユダヤ人の王としてお生まれになった、ここからイエス様の生涯が始まっていますね。イエス様は高生涯、まあ、3年間がですね、イエス様がこの地上で大活躍をされた生涯だ、まあ、高生涯だと言います。宣教を始められたその3年ほどの期間でもですね、イエス様がお生まれになったその時からイエス様が働き始まっていました。そのですね、このイエス様をですね、共に崇め、またですね、イエス様の降誕をですね、覚えてお祝いしていきたいと思います。ではですね、いつものですね、課題、またですね、本当に主に感謝を覚えてですね、お祈りをしてまいりましょう。お祈りしましょう。
天のお父様、お待たせいたします。この国のすべてこの世界のすべてはあなたのものですから、ありがとうございます。すべてのことがあなたの腕の中にありますから、ありがとうございます。そんな私たちはそのことを改めて知って中止を私に信頼し反対しています。むしろあなたの計画が今いよいよなろうとしています。私たちは本当にこのあなたの首を引き本当にあなたを忘れられます。そして本当にこの神様あなたの知らない方々にあなたを繰り広げてまいります。本当に全ての人があなたを信じることができますように、それとともにあなたを待ち望むことができますように、あなたに私たちの希望がありますから、ありがとうございます。この永遠に支配する主よ、あなたを褒めたたえます。私たちの名前によって呼びます。アーメン。